SNS とか見てるとですね、結構韓国嫌いな人の投稿みたいなのが目につくんですよね。まあそれもやっぱり言ってることもね、根拠があるものと根拠がないものがあってですね、韓国がね好きな人にはですね、そういう投稿って結構なんかちょっと悲しくなっちゃったりすると思うんですよね。実際に私はこの前投稿でちょっと目についたのと、私が実際に住んでてですね感じたことなんかも、ちょっと今日はお話したいと思います。
ポッドキャストリアル韓国語。
はい、今日もポッドキャスト聞いていただいてありがとうございます。SNS でね、韓国嫌いな人の投稿がたまに出てくるんですよね。まあ、わからないでもないんですけど、嫌いなのはね。ただですね、本当に事実無根というか、根拠がないことを勝手に言ってる人も結構多いので、どんな投稿があったのかっていうのをちょっと紹介しますけど、韓国に住んでる日本人に、身分証の発行をしないとか、銀行の口座を開かせないとか、不動産の購入をさせないとか、なんかいろいろ言ってたんですね。これ結構誤解があるなと思ってたので、まあその投稿にはね、いやそんなことないですよって話したんですけど、まず身分証ですね。私が韓国に住んでた時はですね、移民局に行って、外国人登録っていうのをするんですね。で、そうすると外国人登録証っていうのが発行されて、それがまあ身分証と同じ効力を持ってるんですね。だから銀行口座開く時とかもそれを持ってかないとできませんし、インターネットでね、なんかこうショッピングするときとか ID 登録するときも住民登録番号っていうのが必要だったりするので、その外国人登録証の番号あれば登録できるんですね。韓国に住んでる日本人のね、小さいお子さんだったらね、身分証っていうものはないかもしれないですね。それね、発行させないんじゃなくて、韓国人でもね18歳にならないと身分証が発行されないんですね。住民票みたいなね、戸籍には登録はされてるんですけど、日本でいうマイナンバーカードみたいな、ああいうカードっていうのはですね、18歳以上にならないと、写真付きの ID っていうのは発行できないんですね。だから私が教えてた学生で18歳とかね、高校生とか、高校生で18歳になった時に、授業の時にね、先生やっと住民登録票が、手に入りましたみたいに言って、ちょっと喜んでた学生とかもいますからね。でもそうするとね、結構なんかいろんなことができるようになるらしいので、やっとこれで私も大人ですみたいなことを言ってたのね、ちょっと思い出しましたけど、本当は不動産購入はですね、これは普通にできますね。ただやっぱり日本でも同じで、不動産業者が紹介はするけども、オーナーさんが嫌がる場合はたまにありますよね。日本でもオーナーさんが、中国人とか韓国人に家を売るのをちょっと嫌がるオーナーもいますから、それを逆で言ったら、まあそういう人もいるってことですよね。全然購入できないってわけじゃないですね。あと銀行口座の当座預金を開けないっていうふうに書いてる人がいたんですけど、まあ韓国でね、当座預金ってはっきり言っていらないと思うんですよね。当座預金って、銀行の当座預金って普通の銀行口座と変わらないと思うんですけど、単純に小切手切れるか切れないかだと思うんですよね。結構韓国の場合はもうキャッシュレスがすごい進んでて、普通に個人の人でね、当座の預金口座なんていらないと思うんですよね。まあ普通の預金口座だったら外国人登録書あれば全然開けます。私は韓国に住んでたので外国人登録書あって、それで開きに行ったんですけど、日本に帰るときにですね、その銀行の担当の人に、一応私も韓国に住んでないことになるんですけど、それでも銀行口座大丈夫ですかって言ったら、あ、大丈夫ですよって教えてくれました。もちろんね、1年に1回ね、ちょっとそのログインするときのパスワードを窓口で発行しなきゃいけないとか、そういうのがあるから、1年に1回は韓国にちょっと来ないといけないんですけどね、みたいなことは言ってましたけど、まあそれって香港とかも確か一緒なんですよね。香港でもね、外国人が銀行口座全然開けますけど、1年に1回とかね、ちょっとなんか行かなきゃいけないんですよね。まあそういうのがあるので、別に普通に銀行口座開けますよね。まあ韓国でね、ビジネスをやるとかそういうのって、まあ難しいのかって言ったら、ちゃんと法律にのっとってやれば別に日本人でも法人作れますからね。 私の後輩の知り合いがソウルでね、日本人ですけどパン屋やってて、韓国のテレビにも紹介されてたけど、結構繁盛してるパン屋がありますけどね、その人もね日本人ですけど、現地でお店やってますからね。ただその日本と違う点はですね、ぶっちゃけて言うと、もうコネとお金さえあれば何とかなるっていうのが韓国の商習慣だとは思います。だからそこをうまく使えれば日本よりもうまくいく人は結構多いんじゃないですかね。例えばですね、私は韓国でバイク乗ってたんですけど、まあね、交通違反といいますか、まあ交通違反なんですけどね、赤信号バイクなんでね、ちょっとまあ田舎でしたし、赤信号をね、バイクでね、直進したらですね、もうパトカーに追われたこともあって、知らないふりして、何何とか言ったらね、普通に見逃してくれましたしね、それは2回ぐらいありましたけどね。だからそんなにこう外国人だから日本人だからっていうのはちょっとね、過剰に考えすぎ、意識しすぎなんですよね。日本人も韓国に行った時とか、そもそも韓国と日本では文化が違いますからね。まあ本当にソウルでもそうだと思うんですけど、日本人みたい、日本のねレストランみたいに、すいません何にくださいって言ったらね、笑顔ではいとか言って答えるようなお店、韓国にはそんなにないですからね。それが普通なんですよ、韓国ってね。だから別に、でそれが日本人が言って、日本人が嫌われてるとか勘違いしちゃうじゃなくて、別に他の外人の国とか韓国人が言ってもそういうふうに答えますからね、そういう店は。それは別になんかこう、意識すぎなんじゃないかな、逆にとかって思う時もよくありますし、まあ本当にね、韓国人の人とのつながりが強くなるとですね、まあこの国は人脈さえ作れば何でもできる国だなっていうのは正直住んでて思ってたんですよね。もう一つエピソードがありまして、バイクをね買うときにですね、初めて買ったバイクはちょっと同じ学位の先生の友達のバイクを譲ってもらったんですね、安く。でそれをですね、ちょっと盗まれてしまって、二代目のバイクをちょっと違うバイクで買おうと思ってですね、二つのバイク屋で見て、二つとも乗って、見てですね、ちょっとデザイン可愛いなと思って買ったスクーターがですね、いまいちこう、スピードが遅かったんですね。僕がいたチェジュ島って山道で、こう、登り下りがすごい多いので、登りでね、全然進まないんですよ。だそれがね、ちょっと嫌だなと思って、もう買ったその日にすごいね、ずっと愚痴をその学生に言ってたんですよね。そしたらその学生がですね、まあ、公務員の授業だったので、公務員の部長クラスの方たちだったんですよね。そしたら、じゃあ先生、そのバイク、返品しに行きましょうつってですね、バイク屋に行ってですね、返品しに行ったんですよね。これ返、もう返却したいつって、もうちょっと遅いからダメだって言ってるし、学生と3人ぐらいで行ったんですよね。それでもう、その学生もね、むちゃくちゃなと思うぐらいね、もういろんな、話をするんですよ。やっぱバイク屋のおっちゃんは、みたいな感じなんですよね。そんな、みたいな感じですよ。そんな受け付けられないって始めてたんですよ。でもその学生が、韓国のね、学生が僕の代わりに何言ってくれてたかっていうと、もうね、私、何々中なんだけど、あなたは何々中だとかね、何々高校出身なんだけど、どこ出身だとかね、そういう話しだしてね。で、最後にはね、いや、私はチェジュ島のね、公務員だから、後々ね、なんかその、私の顔覚えてるとなんかいいことあるかもよ、みたいなことをね、言ってる、無理やりバイク屋に返却したんですよ。まあ、ちょっとね、さすがに払ったお金の、9割ぐらいですかね。全額は戻ってこなくて、9割ぐらいかな。パーツを交換した金額もあるから、ちょっとそれは勘弁して、みたいなバイク屋が言ってたんで、どうしますか先生って言われて、ああ、もうそれだったらいいですよ、つって、そのバイクを返却してですね、新しいバイク、違うところでね、いいなと思ってたバイクを買ってですね、それでブンブンずっと最後まで乗ってたんですけど、まあやっぱりですね、そういうこともね、やっぱありますんでね、韓国人自体がね、人脈をフルにうまく使える、人とかもね、結構いますんでね、そういうの見てると、やっぱり今の日本で、ね、普通のバイク屋とかね、なんか行ったら、 言うこと聞いてくれないですよね。そんな、私はね、何々中だとかで、公務員だからね、みたいな話してもね、無理ですよね、そんなのね。で、私はね、そういうのを知ってますんでね、韓国から、チェジュ島からね、帰ってきた時に、2年後ぐらいにね、遊びに行ったんですよ。で、よくよく、観光地があってですね、そこはまあ、チェジュ島として管理しているところなのでね、入場券を3000ウォンぐらい払わないといけないんですね。で、一緒に行った学生が観光ガイドをやってて、私はその学生に日本語を実際に教えてたんですね。観光ガイド用の日本語を教えてたりしてたんですよ。その人たちは観光ガイドの、観光ガイドとしてよくその観光地に行って、窓口の人も顔をよく知ってるので、無料で入れるんですね、もちろん。で、私は一応、まあ日本人ですけども、観光ガイドの、元学生にですね、私、ガイドのね、日本語をもう一回チェックしてあげるから、私も無料にしてて、窓口でちょっと行ってみてって言ったらですね、ちょっと、そんなこと言うんですかって恥ずかしい。ちょっと女の人だったら恥ずかしいみたいなこと言ってたら、いいじゃないですかつって。で、行ったらですね、あ、どうぞつって通してくれたんですよね。まあそういうことはね、ありますんでね、なんか韓国ってそういう、そういうところがやっぱり僕はね、意外とまだ好きなんですよね。だからそれが、何ですかね、そういうのをやっぱりこう、嫌がる日本人っていうのもやっぱりいますよね。いるとは思うんですけど、そういうのができないと、結構不便なこともあったりして、そういうのができると、めちゃめちゃ便利だったりするんですよね、ああいう国って。あれは生活して感じてたことがある人じゃないとって思うのか、まあ旅行でもね、韓国の友達に会った時に、なんかあるじゃないですか、友達のお店だからすごいサービスしてきくれたりとか、なんかよく行く店だったから、そのね、店主と仲良くなって、頼んでないものを持ってきてくれたりとかっていうのはよくある話ですよね。そういうところがその、情という部分もあると思いますし、もしね、あなたがその韓国に人脈があるんだったらですね、もしね、ちょっとこう、そういうところもね、フルに使ってみると面白い韓国旅行になるんじゃないかなと思います。はい、最後まで聞いていただいてありがとうございます。やっぱりね、韓国はですね、韓国人でもよく言うんですけどね、人脈とお金さえあれば何でもできますよっていう国です。今でも。なのでね、一回旅行行った時はですね、友達にちょっとなんか、顔が利きそうなことがあるそうでしたらね、なんかちょっとこう試しにどれだけそういう人脈を使えるのかっていうのをちょっとやってみるといいかもしれませんね。はい、それではまたお会いしましょう。